山崎忠の西播磨の山城。今回は江戸時代の鎖越浦のお話です。赤穂市鎖越には鎖越浦城と茶臼山城の2つの山城がありましたけれども、戦国時代末期にはですね、本来の砦としての役割を終えまして、わずかに鎖越浦城が見晴らしの良さから赤穂藩の御番所となっているだけでした。浦という地名が物語りますように、深い入り江を持つ天然地形が織りなす良港を抱えるこの町はですね、直線距離で東へ6キロ余りに位置します室津と並びまして、北前船や参勤交代で賑わいました。かつての陰身ぶりを彷彿とさせる伝統的建造物群による古い町並みは、都市景観100選の大賞にも選ばれました。また波多の川勝の聖域であります天然記念物生島を包むように広がる鎖越湾の眺望も2つの山城に登れば納得できます。さて、港町としての鎖越の歴史は古くてですね、瀬戸内海を往来する船の中継地として、古代から足跡を記しています。こちらに立ち寄った時代を代表するような人物を並べてみましょう。平安初期の807年、中国から帰国途中のお坊さんの空海、さらにですね、100年近く経ちました901年、都から太宰府へ左遷されるあの菅原道真、それから、安土桃山時代の、1565年、長崎の平戸から京都に向かいますイエズス会宣教師のルイス・フロイスらの名前が分かっています。そしてですね、江戸時代に入りますと、船持ち船頭が大阪や兵庫からこの西回りで遠く北海道の松前を目指す北前船の拠点としてですね、また西国大名の参勤交代の港としても発展します。オランダ船の入港も何度かありまして、江戸後期の1787年には蘭学者の芝交換も立ち寄っています。当時海鮮業を営んだ豪商のうちですね、奥藤家というのがありまして、この家はですね、後に金融業を経て現在は名酒忠臣蔵で知られます造り酒屋として健在です。しかし江戸後期に入りますと、日本海側の港が躍進します。昆布とかニシンを北海道で仕入れた北前船が瀬戸内に戻る前に立ち寄る日本海側の港の方が有利になりまして、佐渡や越前、加賀などに強力な船主が誕生しまして、瀬戸内の港が衰退に向かいました。そんな中、鎖越市はですね、赤穂の資料を積み出す港としまして、明治30年代に鉄道網が整備されるまで栄えました。そして鎖越浦から高瀬船の発着場がありました千種川まで大道と呼ばれます風格ある通りが続いていました。